おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はあったかいですよね。
寒いよ。
え、本当ですか？
いや、さっきちょっと外へ出たら、起きた時よりはちょっとキュッと冷え込んでる感じかなっていう気はしましたけどね、う
ん。私朝起きた時になんかちょっと今日はあったかいなって思ったんですけど、
まあいずれにしても徐々に寒くはなっているという、
ね。そうなんですよね。でも今日は、うん、今日だけはですよ、うん、暖かいということで。
あ、そうなんだ。
そうなんです。カーディガンを羽織ったぐらいでいられるっていう。
そうなの、ね、
そうなんです。
なんかもう暑いコートかななんて思ったんですけど、うん、意外にそうでもない感じですね。
そうです。でも明日からは寒いので気をつけてほしいなと思いますが、ね、はい、最近の兄貴はどうでしょうか？
はい、この週末日曜日だったんですけれども、
はい、
ちょっとですねご縁のあって、ディズニーランドのですね、
はい、
アンバサダーホテル、 あそこで結婚式があったんですけども、はい、ちょっとお呼ばれされまして、もうですね始まるから終わるまでずっとのディズニーのキャラクターの子たちがですね、
みんなが
もうお祝いに駆けつけていただいてですね、うん、もうあのいいおっちゃんがですね結構な大興奮でかなりハイテンションな、週末を過ごしてきました。
すごいいい週末だったということですね。
は
い、
よかった、夢の週末でした。はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて今週のテーマトークなんですが、
う
ん、
はいはい、
旬を満喫していますかということなんですが、うん、
はいはい、
兄貴はどうでしょうか？
いやもう多分満喫すごいしてる方なんじゃないかなと思うんですよね、うん。まあ、の仕事柄割とあのこう食品の仕事だったりこう農業の仕事だったりとかっていうのをしてるので、
はい、
もうあの本当にその時期にその取れたものをいち早くあの食べることができたりとか、それからまああの本当にねあちこちにこう行く機会が多いので、それこそ紅葉とかねそういうのもあの山なんか走ってると、ああもうこんなに色づいたんだなと。でこの間もですね、あの紅ほっぺのですね、
はい、
伊豆の国の生産者のね、あの若い、生産者 の方がいるんですけども、その方から一番摘みの、一番最初に取れたですね紅ほっぺを、食べさせていただきましたけれども、
はい、
これはまたね本当に紅ほっぺっぽい甘酸っぱくてですね美味しいイチゴをね、ジューシーなイチゴをねすっかりあの堪能させていただきましたけれども、あのこれからますますねまた旬のもの増えてきますんで、
はい、
ちょっと楽しみにしたいなと思います。
旬のもの食べると長生きするって、初物を食べると長生きするって言うじゃないですか。
はいはいはい、僕はねおばあちゃんからよく言われたのは、はい、初物は東の方向いて笑いなさいって言われて、笑いながら食べなさいって言われたんですよ。
知らないです。笑いながら食べるのは知らない。
本当に
恵方巻きみたいですね。
そうそう、リスナーの方誰かいないかな。そんな風にねあの教えてもらったことありますけどね、東の方向いて笑いながら食べると縁起がいいよって。
そうなんですね、
はい、試してみてください。
はい、ちょっとこれを聞いててね、うん、あうちもそう言ったよなんていう方いたらすぐメールください。
そうそうそう、
お待ちしてます。
そうですね、はい。
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい。
前回は静岡新聞、お茶の町静岡市を PR ラッピングタクシー運行という記事から、ラッピングされた交通広告の役割やお茶の町を PR するための本質についてお話をしていただきました、
うん。そうですね、まあ、静岡にはペットボトルの美味しいお茶というのをですね、その印象を軽々と飛び越えることができるような美味しい品質のね、いい品質のお茶が数え切れないほどあるんですよね、まあ、静岡市だけでなく県内様々な場所で美味しいお茶をいただける機会を増やすこと、これが大切なんだなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイス Q のホームページ、トップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、
はい、
こちらも活用してくださいね、うん。それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はい。
今回も静岡新聞から、茶ジェラート共同開発、静岡の専門店と県大生という記事、
うん、
お茶のアイスジェラートいろんなところから出ています、
うん、
だから本当に他とは違う、他とは味が違うと違いがわからないと人気が出るのは難しいのではないかということもあり、期待を込めてテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではまあ記事の内容をね紹介していきましょう。 記事では掛川市の、中根製茶という、ね、会社が静岡市呉服町に台湾からの輸入茶を中心に約30種類のお茶ドリンク専門店として、2014年7月にオープンした雲水の取り組みについて掲載しています。まあ、雲水では静岡県立大学経営情報学部でマーケティングを学ぶ 3,4 年生で行っている個展支援事業、大学生によるお店コンサルタント大根事業というのがあってですね、これを利用した新たなメニュー開発を、まあ、募集し、そして新しいお茶デザート4種類が提案されて、まあ、最初の試食会の様子がレポートされているんですね。
はい、
でジェラートはウーロン茶、紅茶、ジャスミン茶、抹茶の4種類、まあ、試食を終えてからはもっとお茶の風味が強い方がいいなどの助言があり、まあ、アイスに、ね、エスプレッソをかけて食べるアフォガードなんかを参考にジェラートに熱いお茶をかけて食べるなんていう提案もあってですね、活発に意見が交わされたようです。でこの試食会には大根に参加している学生をはじめとして市の職員を含めて17名が参加、まあ、店長はですね、若者そして消費者目線でのアドバイスがありがたかったとのコメントがあって、このジェラートは12月に正式販売の予定と掲載されているんですね。
はい、
さてリナちゃんはどこかで気になったご当地の味の食べ物って何かありますか？
私はですね、天城の道の駅に売っている、うん、あのわさびソフトですね。ソフトがもう緑色のわさびが全部混じったものではなくて、うん、バニラのアイスにこのすったわさびが乗っているという、あのわさびソフトが衝撃的でした。美味しかったです。
あ、本当ですか？俺ボイス級のすぐ近くのですね、うん、あの門前せせらぎのお店でもやってますよね。
あ、そうですね。
そうなんです、そうなんです、そうですよね。僕もですね、実はいろんなところでね、こう食べるんですけども、ちょっと衝撃的だったのはですね、あの北海道で食べたラベンダー味のソフトクリーム、
はい、
これはですね、あ、そして今やですね、あと衝撃味が有名になった、これまた北海道の、ジンギスカン味のキャラメルというのがあるんですね。
はい、
でもこちらについてちょっと個人的な感想の入った詳細なレポートはちょっと控えますけれども、
はい、
まあ、いわゆる衝撃的な味だったと、はい、リナちゃんもご存知ですかね。
わかりますね。はいはいはい、
で東京のイベントでいただいたことがあるですね、あの醤油味のソフトクリームというのがあったんですが、
はい、
これはですね、最初の一口目で想定していた味よりも美味しいと感じたので、あれと思ってちょっと探り探り食べてたんですけど、なんとなくまた食べたくなる味という感じだったんですよね。さらにあと焼津で食べた、かつお節味の焼きドーナツ、これね、だしの旨味というよりもかつお節風味という感じなんですけども、うん、このかつお節風味の味に対して絶妙な甘さがこれ広がるんですよ。これまたね、もう一度食べたくなる味。まあ、食べ物の選択肢が広がっていくと、ことで生まれるですね、さまざまなフレーバーというのは新しい可能性を追求するために大変重要なものなんですけれども、あんまり乱発しすぎると試しに食べる人が食べて、それが一回転すると食べる人がいなくなる、
はい、
そうなったら新しい味をまた開発するというサイクルになるんですけれども、これね、アイディアや開発能力のある大手食品会社ならともかくですね、地域の企業やお店がこれをやっているとですね、ネタが尽きたところでお客さんが離れてしまう。まあ、無理な開発を続けると商品の完成度が上がらないまま発売し、悪影響につながるなんていうことにもなりかねないんですね。
はい、
まずはお客様をよく観察し、できるだけ売れ続ける商品開発を目指すというのが、まあ、地域のね、会社の、まあ、ポイントじゃないかなというふうに思うんですよね。
そうですね、うん、試しに買うって言ったら本当に一回転するだけですもんね。
そうなんですよね。
そうですよね。
ちょっとね、あの、うん、そういう傾向が見られるところもいろいろあるんですけれども、はい、あれどうなっちゃったのかねみたいなね、うん、こうちょっと思い出話的なることも多いんですよね。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは？
はい、今日の上昇ポイントは新商品開発の肝について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、商品評価は相対評価をして上昇ということなんですけれども、
はい、
まあ、僕は仕事でですね、商品開発に関わることが多いこともあってですね、まあ、食品だけでなく工業製品、さらにはサービスについての評価をすることがよくあるんですね。で、僕たちのような専門家が求められているのは、僕が食べてそれを美味しいと思うか、便利だと思うかということではなく、 ターゲットとなる人たちがその商品をどのように評価するかということが中心になっているわけですよね。特に食品を試食する場合は、僕が美味しいと感じなくてもターゲットとなる、例えば中高年の女性がどのような印象を持つか、
はい、
または10代の女の子たちが喜んで買ってくれるかなどを正確に評価しなければなりませんし、まあ、販路であるスーパー、あとは百貨店、お土産物売り場に並んだ時に前後左右にですね、どんな商品があってお客様はその中から本当にこれを選んでくれるのかという点を中心に、まあ、評価するということがあるんですね。で、試食や試作のテストなどはこの商品が美味しいかどうかという点を評価する、いわゆる絶対評価に及ぶ場合がほとんどですので、これを食べた時または使った時に自分がどう感じるかという点で、まあ、評価することが多いんですね。世の中にはそのような評価で好感触だったことで売り出され、まあ、俗に言ういい商品とたくさんあるんですけれども、これなかなか売れない、
はい、
で商品そのものがどのような印象を与え、そして、お客さんに選択され、購入され、消費され、そして再購入され続けるものになるかというのはですね、ここが一番新商品にとって重要なポイントになるんですよね。そう、まあ、学生たちの意見というのを参考にすることというのは非常に大切なことなんですけれども、これをですねプロとしてね、商品を開発しているプロの人たちがどこまでその商品力を上げられるかということが実はすごい大事なことで、まあ、非常に楽しみだなというふうに思いました、
はい、
なので、発売12月ということで、はい、お店も実は知ってますので、
あ、そうなんですね。
そう、あの静岡に行ったらね、こう12月になったらちょっと食べてみようかなと思います。
ちょっとまたその話もしていただきたいなと思いますが、
うん、
こう話題だけじゃなくて、うん、まあ、さらに皆さんが美味しい美味しいと思ってまた買ってもらえるようなね、そんな味をちょっと期待しています、
はい
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。